会わなくていいんですか？
さあなあ、どうかなあ。今更だけどさ、あんた大丈夫なのかよ。じいさんの遠足に付き合ってて、俺が言うのも変だけど、委員長さん大丈夫なの？
なんか、どうでもよくなってきたんです。
え？
もう疲れた。
あんだよ。なんかあるなら言えよ。
いや、私今、妻と別居中でして。
離婚すんのか？
いえ、まだ。少し考えさせてほしいって言われて。
原因は？
私が仕事ばかりしているもんですから、いろいろ不満が溜まっちゃってたみたいで。
仕事か。あんた看護師似合ってるもんな。いいやつそうだし、仕事が好きそう。
あ、いえいえ。もちろん、この仕事嫌いじゃないんですけれど、好きでもありません。ただ、仕事頼まれちゃうと、なんか断れなくって。私がやって貢献できるならそれはそれでいいのかなと思いますし、今は医療の現場はどこも人手が少ないご時世ですし、残業が多くなるのは仕方がないのかなって。だから家にいる時間がなかなか取れなくてこうなっちゃったんですけど。
どうすんだ
よ。さあどうですかね。
お、バッティングセンターじゃん。え、住所ここ？
ここみたいですね。
じいさん野球すんのか？
そんな趣味聞いたことないんですけど。畑中さん、着きましたよ。
いやー、100キロって結構速えんだな。全然当たんねえよ。じいさん、野球部だったのか？
ああ、高校球児じゃった。最後の夏、地区大会決勝で負けての。甲子園には行けなかったが、強いチームじゃった。わしらのチームワークは日本一じゃった。練習が終わってもみんなでここでよう練習しとったわ。
とか言ってじいさん補欠だろ。
アホ、2番センターじゃ。国体選手にも選ばれたんじゃぞ。
本当ですか？すごいじゃないですか。
おい、じいさん打てんのか？
畑中さん、無理はなさらないように。
12月11日火曜日23時30分になりました。こんばんは、レディグラ。12月2週目となりました。今日はゲスト会となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、可愛い声が聞こえてきました。早速なんですけどもね、今日のゲストさんはポールダンサーのリリスさんです。
はい、こんばんは。はじめまして、皆さん。
めっちゃ緊張してます。
めちゃくちゃ緊張してます。こういう
お顔映ってないけど、顔がじわーっとニヤーっとされてますが、
はい、ね、だんだんちょっと顔が熱くなってくるのが自分でも分かります。
でも大丈夫、顔映ってないで声だけなんで。
よかった。
先日11月に、はい、ありました展示会インタービーで、はい、ちょっとお仕事をご一緒させていただいて。
そうなんですね。
あの時はもう完全に一人喋り40分間が3回という。
そうなんですよ、一人喋りで40分間を3回って初めて人の前で喋、ね、るお仕事させてもらったんですけど、うん、もうどうなることやらと思って、すっごいもう心臓バクバクなりながら喋りました。
喋、ね、りましたね。
はい、
まあ、ちょっとその辺の話もちょっと触れながらですね、今日いろいろあるあるとかわらじの話を聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは、夢を叶えるラジオコンセプトに、さまざまな分野で活躍する方の夢を叶えるために手に入れた複数足のわらじエピソードや私あるあるなどを教えていただき、知識や経験を楽しくお届けする情報バラエティ番組です。またですね、今月は先月から11月から続いております、脚本がまだまだですね、継続して皆様にラジオドラマをお届けしておりますので、ぜひこちら毎週放送となっております。お聞きください。今月も脚本家は宮間照明さんです。 番組後半にも続きのラジオドラマがありますのでお楽しみに。それではまずは1曲目をお聴きください。どうぞ。
業界初クラウド型監視カメラシステム高ズアイ、通信回線工事不要、初期費用コスト大幅削減、 SIM カード内蔵のクラウドカメラなのでネット環境のない場所に最適、安心安全クラウドサーバー使用でいつでもどこでも映像が確認できます。 SIM カード内蔵のクラウドカメラ高ズアイ、詳しくは高ズアイで検索。コーデン
83MHz I&うらら FM からお送りしておりますレディグラ。本日のゲストはポールダンサーのリリスさんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします
また真顔から笑顔に変わる瞬間を目撃してしまったそうね、ポールダンサーということなんですけども、
はい、
もともとちょっとこう出会いのいきさつがすごくてリリスさんとは、あ、それこそリリスという名前になる前からのお付き合いがありまして、
はい、そうですね。
出身がね、大阪なんですよね。
そうなんですよ。同じ大阪で、
同じ大阪で、まあ大阪で一緒にお仕事をしてた時に、はい、まあ、知り合って、もう何年ぶりかに、
何年ぶりやろ
う。もうちょっと数えたくないぐらいやんね。
そうですね。
で、あれ1年ぐらい前もばったりしたのって。
そうですよね。
ね。
ちょうど一年前ぐらい。
ね。
ひゃー。
一年前に、あ、その、今回一周目の、はい。つゆさん、21グラムスの、一周目今担当してもらってて、
はい、
そうなんです、そうなんです。あの、ライブ会場でばったりしたんですよね。
そう
まさかの、ってなって、一瞬誰と思って、
はい。
私見たときどう思いました。
いや、全然変わってへんって思いましたよ。
いや、なんかすごい、こう、高い、まあ若かったじゃないですか。何年も前なんで。で、その一緒にお仕事してるメンバーの中で一番若かったの。あの当時は。
そうかもしれないですね。10代とか。
そう。だから、なんかすごい大人になったなっていうイメージ。今やポールダンサーとして活躍されているということで。
はい。またね、全然違った職業に。
全く頃からは想像もつかない。
そう、自分自身ね、ポールダンサーになるなんて全く思ってなかったですね、当時は。
あ、やっぱり。
はい。
その後のなんかこう、きっかけがあったっていう。
はい。
モデルとしてまず東京出てきた。
そうですね。
ですよね、確か。
はい。
聞いております、その噂。聞いてます。で、そのポールダンサーとしては今、ポールダンサーだけで食べていけてるという、はい、優秀な。ね。
はい。ありがたいことにお仕事いただいております。
なかなか、その、やっぱりやりたいこと、一本で食べるっていうのは難しいことなんですけども、うん、まあ、言うたらそれまでに、まあ、培った、こう、まあ、番組のテーマでもあります、うん、その、複数足のわらじエピソードということで、はい、まあ、無理やり引きずり出したのが、ジュエリーショップで、ポールダンサーをしながらジュエリーショップで働いてた時代がある。
そうですね、うん、そういった時代もあって、お昼にジュエリーショップで働いて、うんうん、
はい、
夜まだポールダンサーの仕事が少ない頃に、
うんうんうん、
まあ両方のお仕事をしてたって感じですね。
はいはい、どうなんですか、ジュエリーショップってなんか、すごいお高いイメージがあるんですけど。
いや、そうでもなくて、うん、お店自体が原宿にあったりとか、若者向け、
はい、はいはいはいはい。
まあ、決してすごい安い1000円2000円とかではないんですけれども、うんうんうんまあ、日本で、ピアスを、
うんうん、
まあ、中心としてしたジュエリーを取り扱ってたお店になってるので、うんうん、ちょっと珍しい特殊なお店だったかなとは思います。
おー、なんかその、お店で働いてて得た、何ですかね、癖とか知識とかってなんかあります?独特な。
あー、やっぱり、うん、ピアス、を専門としたお店だったので、
うんうんうん、
やっぱりお友達だったり、初めて会う人だったりの耳を見てしまいますね。あ、この人は、こういうところにピアス開けてるんだ。もうちょっとここにもう一ポイント足したら、もっと素敵になるのになーとかって。
店にあるあれちょうど似合いそうやなーみたいな。
そうです、そうです。それあります、それあります。
あー、今はもうちょっとその癖は抜けて。
いや、全然抜けてないですね。
そうだね。
そうなんですよ。
なんか、どこに開けてるのがこう、 流行りとかあるの？
流行り。
開ける場所の。流行り。
そうですね。ちょっと前までは、なんかこう、なんて言ったらいいんですかね。ハードっぽい感じで、たくさんピアスをダダダダダダって何十個もつける、みたいなのが、ちょっとかっこいいなって思われてる時代もあったんですけれど。
ロックみたいな。
そうそう。ロックバンド、ハードな感じの方がつけられてるような。なんて言ったらいいかわかんないんですけど。最近だと、なんかちょっと大きめの、穴を、こう、何ポイントか、ワンポイント、ドンと大きい穴を開けるっていうのがちょっとピアス界の中では、
ピアス界
かっこいい、みたいな風潮はありましたね。
大きい穴を、でもそれって、こう最初からこう、ゴリッと開けるってことになる、
ね、そうですね。
ゴリッと。
ちょっと考えられないと思うんですけどね。
なんかちょっとずつ拡張するってのよく聞くけど、それでも痛かったもん。
そっちの方が痛いかもしれないです、
ね。そう。ほんまに。
はい。
私昔、その、マックのストローを。
マックのストローで。
が入れられるぐらい拡張したいなと思ったことがあって、もう半分にも満たないところで諦めました。ちょうどいいサイズの、なんかこう。で、その好きな、こう、デザインのやつに全然巡り合えなくって、拡張する間もなんか好きなやつつけたいじゃないですか。
うんうん、結構、そうなんですよ。あさみさんのイメージ、うん、ピアス、軟骨部分とかにも入ってたなっていうイメージがあったんですけど。
こっちに、左にいっぱい入ってます。
そうですよね。空いてますよね。
右は全然1個しか空いてない。
今も覚えてます。
ありがとうございます。はい、その時からね、ずっと。
うん。
増えてません。
あ、本当ですか、うん、
全部で6。
後でじゃあ確認させてもらいます。
よろしく。それではですね、そろそろいいお時間なんで曲紹介をお願いします。2曲いただいてますが、どっちから行きましょうか。
はい。じゃあですね、フランツリストの愛の夢っていう曲が、私は好きなんですけれども、なぜかと言いますと、子供の時に、母親がすごいクラシックとか好きで、なんかピアノを習ってたんですけれど、
う
ん
う
ん、いつか、うん、この曲を弾いてほしいって言われて、CD をプレゼントされて、うん、聴かされて、うん、もうすごい、だからもう子供の時からすごい馴染みのある曲、うん、で、まあ、いつか弾きたいなとは思ってて、まあ、自習、練的な感じで自分で練習したりもしてたし、うんうん、まあ、今ちょっと弾けるかどうかわからないんですけれど、そういうちょっと思い出のある感じの曲で、あとですね、フィギュアスケーターの浅田真央さんが私すごい好きで、彼女が2011年から2012年、2シーズン連続でフリースケーティングの、ね、うん、曲に、愛の夢を使われていたので。
あ、詳しい、そして。
そうなんですよ。その思い出のある曲なので、大好きです。
はい。では、フランツリストで愛の夢を聴いてください。83MHz、アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラ、12月2週目、本日はゲスト会となっております。本日のゲストは、ポールダンサーのリリスさんです。
リリスで
ーす。はい。というわけで、さっきはピアスのね、話になりました。はい、まだ耳は見せておりませんが。っていう話になってたんですけども。まあ、そうですね。まあ結構その耳を見ちゃうっていうのもあるあるかなーっていう。はい、やっぱそういうジュエリーのお仕事してたりとかするとね、やっぱり、こう見ちゃうのは、まあまあ、皆さん、本当にあるあるなのかなと思うんですけど、うん、ポールダンサーのあるあるというか、はい、いろいろあると思うんですよね。
ああ、ありますね。うん、もう上げ出したらキリがないと思うんですけれど、
もうひたすら私たちからするともう、ただただセクシーっていうイメージなんですけど、
そうですね、あるある、今思いつく分だと、例えばご飯食べに行ったりして、うんうん、お店屋さん入るじゃないですか。うん、そしたら、まずね、天井を見てしまいます。
はいはいはい。
なんでかっていうと、ポールをここに立てられるかなっていうふうに。
自分で立てたりとかもするんですか？
そうですね、ステージポールっていう、持ち運びができて、あとね、お外とかでもできるようなものだったり、あと突っ張り棒式のものだったりっていうのを、まあ、自分一人では難しいんですけれども、お手伝いがあれば、個人で設置も可能になります。
なるほど。で、こう天井見て。
そうです、そうです。
今日ここどうですか？
今日ここ、ちょっと天井が低いかな。もうあとこの天井が、 最低でも 1.5 倍ぐらいあればいいかなって思いますね。
結構じゃ高くないと。でもそうやんね。
ですね。
まあ、皆さんにはその天井の高さが伝わらないので、この辺にして。うんうん、あとは、どんなですか？
あと、やっぱり、うん、そうですね、フロアの状況を見ちゃう。
あ、歩きやすいかとか。
そうそう、歩きやすいかとか。どういう、どっから出てこようかなとか。
登場。
はいはいはいはい。
どっから入って、どっから履けて、どうやって見せてみたいな。
そう。このお店やったら、こうやな。
とか、もうじゃあ自分でステージが勝手にこう、
そうです
出来上がるわけですね、脳内で。
出来上がるわけですよ。お店の雰囲気とかも、ね、考えて。楽しいですよ。
でも幕張面接ちょっと天井が高すぎるって話、
ね、高すぎるから、ステージポールっていうお外でできるやつやな。って思いました。
思いました。やっぱり。でもちょっとあっという間に、時間が、あれなんですけど、告知をね、ちょっと挟んでおきたいなと、しっかり。うん、今はどちらで、踊ってらっしゃる？
今はですね、うん、2店舗で踊らせていただいてまして、ですね、新宿歌舞伎町のギラギラガールズ。はい、
よく目につくあのお店だ。
そうです。宣伝カーとかトラックが走ってる。
ね、ああ、そうなんだ。
そこそこ割と有名なのかな。
有名だよね。うん。有名。うんうん。で、あとは？
あとは、うん、もう一店舗ですね。ですね、今ですね、11月、12月で限定なんですけれども、うん、赤羽の花かんざしっていうお店。
はい。
で、ショーダンサー、ソロでポールダンスを踊らせていただいてまして、うん、はい、1月4日からですね、うん、上野の、系列店なんですけど、うん、上野のラキシスっていうお店で、またちょっと移動して、そっちでも、ソロのポールダンサーとしてショーをさせていただくことになっております。
はい、曜日的にはどういう感じ？
曜日ですね、新宿のギラギラガールズの方がだいたい月曜と、木曜と金曜日。
月木金。
はい。
で、それ以外。
それ以外が、火曜と水曜と土曜日。
うん、うん、
うん。に踊らせてもらってます。
のが、今は赤羽。ね、
赤羽
で。で、年明けてから上の。はい。ことで。
そうなります。
ぜひ、男性の皆さんだけでなくね、女性の方も。
そうですね。
ぜひね、う
ん、
見に行って。
楽しんでいただけると思います、
う
ん。
いただきたいと思います。じゃあ最後、曲紹介をお願いいたします。
はい。ですね、先日、イベントショーで使わせていただいた曲で、シャキーラさんのドシーウルフです。どうぞ聴きください。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
じいさん、どうした？
ああ、分かっとったけど、もう打てないんじゃな。
畑中さん、そろそろ帰りましょうか。畑中さん？
わしは、夢を見とったじゃ。夢じゃったの。
畑中さん？
行こうぞ。お前、お袋さんに会わんのか？
え？あ、じいさん。寝ているふりして俺たちの話聞いてたんだな。
なぜ会わんのじゃ。おい、やぶ医者。なぜ奥さんに会いに行かんのじゃ。わしはお前たちのような若造を見とると、うん、腹が立ってどうしようもないわい。なんちゃってんの、びっくりしたか。ああ、面白い。お前らがびっくりしよってからに。じゃがの、たったの数十年じゃ。たったの数十年で、こんなに変わってしまうんじゃ。わしはついさっきまで、おっかあとあの家に住んどった。ついさっき、大将のうなぎを食べて、ついさっき、わしはホームラン打って。
畑中さん。
やっぱり、家も、うなぎの味も、みんなの顔も、 何もかもなくなるのは、寂しいの。
畑中さん。
83MHz i&uralaFM からお送りしておりますレディグラでは、夢を叶えるラジオコンセプトに、様々な分野で活躍する方の夢を叶えるために手に入れた複数足のわらじエピソードや私あるあるなどを教えていただき、知識や経験を楽しくお届けする情報バラエティ番組です。また11月に引き続き、今月12月のラジオドラマですね、同じく毎週放送しております。今月も脚本家は宮間輝明さん、畑中役に、太田恭介さん、岡本役に、クラブプリンスの剛さん、そして小泉役に山本康弘さんとなっております。今月もこちらのメンバーのラジオドラマをお楽しみください。そして毎月変わるエンディングヘビーローテーション、今月12月クリスマスということでですね、毎週ちょっといろんなクリスマスソングをお届けしていきたいっておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さてリリスさん、
はい、
12月も終わりまして、1月から、
はい、
どうですか、
どうですかって言われましても、あ
の活躍のこう、なんていうんですか、幅を広げるというか、なんか計画とかは、抱負的な。
そうですね、いろいろあるんですけれど、
悩んでます、めっちゃ悩んでます。
一個じゃ言った方がいいのかな、ですね、水中パフォーマンス的なのをやりたいなって自分で思ってます。
ちょっとまたそれ、はい、今度ゆっくり
聞かせてください。長くなっちゃうんで、ね、話がね、
ぜひ、はい、そうじゃなくてまた呼ぶってことです。
嬉しい。
でそうしたらですね、新宿ギラギラガールズと、年明けの話をさせてください。上野ラキシスで1月4日からダンスをされるということで、はい、ぜひ皆さん足を運びください。はい、番組へのリクエストご要望はリグラ公式サイトよりお送りください。たくさんのご応募をお待ちしております。来週は12月18日3週目まやちゃんが担当です。ぜひラジオドラマとともにお楽しみください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。